お願いいたします。
はい、はい、どうぞ。
ご挨拶代わりに、挨拶の歌を、
私のホームページを開けるとこの曲が流れるんですけれども、こんな歌です。品貸しの野に限りの立つ見えて帰り見すれば月傾きぬという、柿の本ひとまろの歌があるんですけども、その歌の舞台になった大和朝廷の狩場、秋野というところ、大浦町の子どもたちのために作った歌なんです。で、学校の子供たちになかなか挨拶してくれなくてですね、校長先生が校門の前に立って、いやおはようおはようって挨拶するんですけど、おみたいな感じで通り過ぎていく、どっちが校長やいうようなそんなね、子供も中には目を合わさないで下向いて通る子もいたりして、みたいな感じでですね、そういう状況がなんとかならないかということで、挨拶の歌を作りました。で、 今日もあの 在日外国人の教育のための集まりで神奈川の方に出張してきたんですけれども、私はただの小学校の先生です、何も特別なものではありません。で、子どもたちのために何かできないかなと思って日々、自分なりにできることを精一杯やっているものです。今の歌の中にも福音もイエス様も出てきません。しかしイエス様は文化侵略をなさる方じゃないと思うんですね。命は同じということを僕は子どもたちに何かの形で伝えることができるんじゃないかなって思います。で、宣教師の人たちといろいろ話すことがあって、あなたは、献身されてないんですかとこう聞かれることがあります。いや、私は兼業牧師ですということで、で、私は小学校の先生をしていますが、直接種をまくことはできませんが、子どもの心の土を耕す仕事ですと、いうふうにその時主がね、知恵をくださって、やや自分の仕事にですね、自虐的になってた時だったんですけども、主がその答えをくださって、なんだか自分の仕事がとても価値のあるものに思えるようになりました。そんな中で生まれてきた歌が今の歌です。今日はひとときですけれども、こうして皆さんの前でお話しできることを非常にこう光栄に思っております。どうでしょうか、文章から受けるイメージとは随分違うでしょうかすいません、至って学校でもほとんど起こらない、忘れ物をしても宿題を忘れても全然起こらないという、そういう顔だけ怖いというそういう先生はい。今日はルカの福音書18章からですね、共にお分かちしたいと思います。新約聖書141ページになります。ルカの福音書18章の35節から43節まではまず拝読いたします。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は、主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。アーメン、ハレルヤ。本当にそこにお子さん2人おられますけれど、子供さんが読んでも分かる簡単な記事です。とっても分かりやすい、盲人の目が開かれるというシンプルな記事です。37節にこのような描写があります。35節ですね。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。聖書の描写というのは、過度に装飾的でなく、非常に霊的に言葉を厳選して必要な情報だけ私たちに伝えてくれるものです。3つポイントがあります。盲人、この男は盲人でした。道端にいました。そして物乞いをしていました。私たちはこの記事を読むときに、私たち自身をどのように当てはめるでしょうか。私たち自身がイエス様と出会ったとき、救われたときのことを書いてるんだというふうに思われるかもわかりません。これはもう私には必要なくて、まだイエス様を知らない未信者の方のために必要な箇所なんだというふうに思われるかもしれません。私はもう目が開かれてイエス様についていってるんだから、この箇所はもう簡単に読み流そうと思われるかもわかりません。私たちは本当に見るべきものが見えているでしょうか。 という問いです。それはただ単に景色が見えるとか人の顔が識別できるとかいうことじゃなくて、霊的に見なければならないものを見据えているだろうかということです。私たちにはイエス様が本当に見えているでしょうか。また主の御心、お心が見えているでしょうか。主は感情豊かなお方です。しかし本来私たちが喜ぶべき時に喜び、悲しむべき時に悲しんでいないとしたら、主の憂いを共にしなければならない時に大騒ぎしていたり、また本当に大喜びしなければならない時に沈み込んでいるとしたら、それは見えるべき主の軍勢、見えるべき主の勝利が見えていないということになると思うんですね。アブラハムがロトと親族のことで揉めた時に、ロトはソドムとゴモラを選びました。なぜならその地はまだ滅ぼされる前であったので、主の園のように潤っていたと書いてあります。彼は見たんです。そしてこっちがいいと判断して選んだ。アブラハムはどうでしたか。自分で選ばなかったです。自分で選ばなかったです。主は私たちにあらゆる決断の場面で無理強いなさる方ではありませんが、サタンは私たちにいろんなものを見せて聞かせて、私たちの判断を迷わせるものです。またエリシャの時代に、エリシャの付き人、若い者にはイスラエルを守っている、ユダヤ人たちを守っている主の軍勢が見えませんでした。しかしエリシャには見えました。エリシャは祈ったんですね。彼に、彼の目を開いて私たちがどんな勝利をすでに得ているかを見せてやってください。カナンの地に入った時に、石膏たちは皆敵の強いのを見てもうダメだと思ったんです。ヨシュアとカレブのただ二人だけがですね、勝利できると見るべきものを見て帰ってきたんです。私たちは本当に目が開かれているでしょうか。実は私たちは日々盲人なんです。日々飯なんですね。私たちは今日、今本当に見るべきものが見えているだろうかということを己に問う必要があると思います。この男は道端にいました。物乞いをするためです。日々の糧を得るためには道端にいるしかなかった。なぜならそこは多くの人が通る場所だからです。盲人の立ち位置を考えると、彼はおそらくこんなふうに偉そうにしてたんではなくて、往来を通る人たちの前でこうしてひざまずいて腰をかがめて、すごい舗装されてない道ですから、乾燥されたパレスチナの町ですから、砂ぼこりを舞い散って一日そこへ座っていたら埃だらけになったでしょうね。痛くて痛いんじゃない。でもそこは彼にとって日々の糧を得る必要な場所だった。どこかこれも私たちに似ています。この道というのは多くの人々が通る往来です。世俗の価値観や、あるいは人類の歴史や経験が踏み固めた道、そうじゃないでしょうか。私たちが知っていると思っていること、こうしたらああなるっていうふうに思っている、そういう世俗の価値観や経験が踏み固められた、そういう道ですね。私たちはそういうところに何らかの関わりを持って生きていかなければならないです。しかし私たちはそこで物乞いをするべきでしょうか。物乞いというのは自己中心的な欲求、その日の必要を満たすためのものです。もちろん私たちが日々生きていくためには日々の糧を得ることは必要です。それらは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢だとヨハネは言いました。三条の水訓の中では、異邦人がそれは切に求めるものだ、何を食べるか何を飲むか、それは決して悪いことじゃないけれども第一に求めるべきものじゃないとおっしゃいました。ノアが箱舟に入る日、その日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた。ロトの時代になるともうちょっと規模が拡大して、その言葉に売ったり買ったり飢えたり建てたりというのが加わります。 これがいわゆる人類の営みであって、私たちが切に道端で物乞いをするように求めているものです。盲人は人々の憐れみに乞うしかありませんでしたが、力のある人たちは自分の力だ、自分の能力だと言って人々を集め、人々から搾取するでしょう、分取るでしょう、勝ち取るでしょう。それを自分の力や自分の何かであるかのように思い違いをすることもできるでしょうが、本質的にそれは道端で物乞いをしているんです。なぜならイエスがおっしゃったのは、私が道であり、私が真理であり、私が命だからです。そこは道端にはないんです。物乞いの中にはないんです。40節、イエス様の言葉は本当に無駄がないです。本当にズバリその人に一番必要なことを端的に語られます。人間関係を作るためのですね、おべっかやお世辞みたいなもの、そういう余計な装飾一切なしです。イエス様の言葉、彼は近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられたと書いてあります。私に何をしてほしいのか、これが分かれば実は問題はほぼ解決なんですね。私たちは本当に主に何をしていただきたいんでしょうか。私に何をしてほしいのか、私に、イエスに何をしてほしいのか。集まる他の人じゃない、ドクター・ルークじゃない、私じゃない、私、イエスに何をしてほしいのかです。その言葉が分かればもう得たんです。いろいろ悩みを聞かせていただくことがあります。子供さんの悩み、親の悩み、いろんな悩みを聞きます。本当にいろんな悩みを聞きます。ドクター・ルークは聞かないらしいですけど、私は一応行きがかり上聞かざるを得ないんで結構聞きます。でもね、じゃあどうするんですかって言った時に、どうしたいんですかって言われた時に、その次の句がないんですよ。結構そうやって傷ついてる、結構そうやって自分だけが苦しんでる、そういう状況が好きだったりするんですね。葛藤してる自分が好き。でもね、本当に孤独なのは私たちじゃないんです。孤独なのはイエス様です。私たちには中途半端に自分の中途半端な苦しみや痛みを理解してくれる人たちがいっぱいいるんです。だからそういうところにとどまれるんですよ。だからベテスダの池の周りで38年間もうだうだ寝てられるんですよ。でしょ。だからイエス様言われるんです。ひどい話ですよね。よくなりたいかって、なりたいに決まってると思うんだけど、よくなりたくなかったんだろうかって彼は思ったんですね。でイエス様どうしたでしょうか。手を差し伸べましたか。自分で床を取り上げて歩けって、すっごい残酷ですよね。これね、ヘルパーの資格とか今目指せる人多いんで、この介護とかね、なんてイエス様、その手ぐらい差し伸べてあげてとか、ちょっと手伝ってあげて、手伝わないんですイエス様。自分で床を取り上げて歩けって。男は言いました。迷わず、何がしてほしいのか。主よ、主よ、目が見えるようになることです。盲人はイエス様に物乞いしましたか。何かくださいと言いましたか。言いませんでした。物乞いをする暮らしというのは彼の副次的な問題なんです。彼が物乞いをしなければならないことの本質的な根本的な問題というのは何、目が見えないことです。それは物理的に障害を負っている視覚障害者であるということだけじゃないです。本当に会うべき方に会っていない、見るべきものを見ていないという霊的な意味があります。ここでのイエス様の私たちに対するメッセージは、最大のメッセージは何でしょうか。クリスチャンよ、物乞いするなということです。私たちは根本的で本質的な問題と副次的なさまつな問題をごちゃ混ぜにして生きています。そしてどちらかというと副次的でさまつな問題を非常に大事であるかのように主の前に持っていって祈るんです。こうしてください、これが避けられればこうなんです、ああなんです。違うんです。そんなことはどうだっていいわけです。今日はお天気が良くて人がいっぱい通ったから上がりがどんだけあったって、それは感情する気もあったでしょうね。そんなことはどうだっていいわけですよ。 目が開かれることです。イエス様おっしゃいました。あなた方はブヨはこして取り除くがラクダは飲み込んでいる。これは私たちが根本的な問題と副次的な問題をごちゃ混ぜにして副次的な問題を大事にしているということの例えです。私たちはブヨを起こして取り除く繊細さを持っているけれども、ラクダを飲み込む鈍感さも兼ね備えているということです。人の目の中の塵は気になるんですが、自分の目の中の針は気にならない。目の中に針なんて入らないですよ。これは針っていうのはね、あの建物を支える横木ですよね。これも丸太です。あの言語ではね、丸太です。でこれは僕は、ね、イエス様の経験の中から生まれた言葉だと思うんです。イエス様が大工の修行されるときに、神の子だからすごい技術っていうんじゃなしに、やっぱりカンナでで切ることもあったでしょうし、ノコギリで、ね、指を傷つけること、痛いという場面もあったと思うんですね。そしておがくずが目の中に入って、お父さんちょっと目にゴミ入ったって言って泣いた場面もあったと思うんです。ヨセフがどれどれって、ああジョージ取ったろ、そういう場面もあったかも分からないね。そういう中でこの例えがイエス様の生活感覚の中で生まれてきたことを思うときに本当に感謝なんです。聖餐式の前にドクター・ルクおっしゃいました。私たちのサイズに、私たちの口に入るサイズに、この盲人の目の前を盲人が生活しているスピードで追いかけられる、その場面を作ってくださった、私たちの前を通り過ぎてくださったということです。そういうタイミングを逃さないように、私たちにくださったチャンスを逃さないようにするためには、まず聞くことが必要です。信仰は聞くことから始まる。なぜ聞くことが必要なんでしょうか。話すことや考えることじゃないんです。神様はシンプルです。口は一つ耳は二つですから、倍聞けってことですね。これも私たちの構造の中にも示されている。しっかり聞かないとダメです。私たちの体の器官の中で耳っていうのは生まれた瞬間から召される間際まで完成品なんです。これ私たちの体の中で耳だけですね。もうおばあちゃんボケで聞こえへんのにと思って悪口言ってたらちゃんと聞こえてるんです、ね、そこあんま笑うとこじゃ分かりませんけど、はい、聞こえてるんですよね。私の父も死ぬ間際、召される間際まで医者がですね、もうこれはもう何言っても無駄かなと思ったけど、聞こえてるはずですから語りってあげてくださいっておっしゃってました。聞くことから始める。なぜ聞かなきゃいけない。神様の計画は私たちが思いつきもしないことだからです。どんなに賢い人が、どんなにイマジネーション豊かな人が考えても、この神の計画、福音は思いつきようがない。せいぜいね、人間が考える美しい話というのは笠地蔵とかね、あの鶴の恩返しとか、あれ限界だと思うんですね。神の子が人のことになって十字架にかかるなんていうストーリー、これも思いつきもしないことです。霊的に耳を澄ますこと、イエス様おっしゃいました。大切なことはただ一つです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げちゃいけない。マルタは奉仕していました。彼女も彼女なりにイエスも喜ばせようとした。奥さんもらうならマルタタイプがいいかも分かりませんけど、マリアはその良い方を選んだ。だからそういう選択もあったけど選んだんです。聞く方を。今は主の足元にひざまずいて主のお心を聞くべきだ。だから彼女はイエス様に十二弟子のようについて回ることはできませんでした。イエス様が来られたとき、ベタニアに立ち寄られたときにイエス様のお言葉を聞くだけだったんですが、聞き方が違った。聞き方が大事です。だから彼女は300デナリの香油を注ぐことができた。弟子たち以上に十字架にかかられる前のイエス様のお心を知ることができた。なぜ？主の足元に座って御言葉を聞いたからです。彼女が与えられたその数回の訪問のタイミングを最大限に生かしたからですね。そしてこの男は目は見えませんでしたが、聞く耳と叫ぶ口を持っていました。彼は叫んだんです。どんな風に、ちょっと演出気味に、小学校の先生ですから読みましたけど、大きな声で叫んだんです。 これは本当に大きな声で本当になりふり構わず叫んだというのがギリシャ語が使われているそうです。そしてうわーっと本当にちょっとやめとけっていうぐらい周りの人たちが制止したんですよね。制止したんです。やめとけって、みっともないから、イエス様はお通りになるんだ、邪魔や、そういう場面です。でも彼は周囲の制止を振り切って叫び続けた、叫び続けたんです。39節、彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てたと書いてあるんです。本当に大きな声で叫んだんだと思います。どうしたんやっていうぐらい。でも主は上目ではなくて心をご覧になる、彼の心をご覧になって読んでおいで。私たちはこの盲人のような自分は見えてないという切迫した緊張感を持ち合わせてないかも分かりません。それはもしかしたら私たちが人格的に優れてるんではなくて感覚が鈍感なのかも分かりません。で、実際にイエス様を一番体験した人は誰ですか。盲人ですよね。先頭にイエス様が通られるからって言って、ね、先頭にいた人たち、やめとけって言って静止した人たち、その、あ、誰か来た、何か始まるぞ、何かの一行がやってきたとこの群衆に知らせた、物音を作っていた群衆の誰一人としてこの盲人ほどにイエス様を体験してないですよね。一番儲けたのは誰、この盲人ですよ。だから叫ぶことによって群衆の中から一歩前に出る、これは私は大事なことだと思います。群衆の中から一歩進み出ること。イエス様はいつもですね、多くの群衆に囲まれていましたが、群衆と弟子とは区別して例えの解き明かしをされたり、弟子には弟子向けのお話をされたりしています。聞く力に応じて、聞く耳のあるものは聞きなさい、これがイエス様の語り方です。そして彼が目が開かれて見たものは何でしょうか。もう一度37節の方へ戻りたいと思いますけども、ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。とってもシンプルな記事ですけれども、ここにイエス様の呼び名が2つ出てきます。ナザレのイエス、文字は何と言いましたか。ナザレのイエス様と言ったんでしょうか。違う、ダビデの子よと言ったんです。彼に信仰があった、これが盲人が見えたことです。この男が見えない中で持っていた信仰はこれだったんです。このナザレのイエスというお方はダビデの子だ。私は思うんですね、神の子が人の子、つまりダビデの子がナザレのイエスとなられたのは、絶対者が自らの栄光と力を被造物の世界に相対化することです。私の教会もこの KFC の建物も決して人目に行きたくなるような場所じゃないです。人の心を引くようなものあまりないですよ。暑いし狭いし。私の教会も別名サティアンで呼ばれてるから、なんかもう不思議な、もうなんか怪しい建物なんですよね。こんな中に真理があるなんて到底思えないという。で、自らをね、イエス様ここまでへりくだって相対化されている。奈良には大仏がありますよ。不思議ですね、クリスチャンでも奈良来た大仏見たがるんですよ。大仏、大仏言うだけあってね、でかいですよ。でかいっす。もう16メートルぐらいあるんですからね。で、この間あるテレビ番組で等身大のウルトラマンをね、複写して、部分を複写して作ろうというので、あ、ご覧になりました。結構くだらないもの出ますね。私も見てたから言えないんですけど、ね、僕も子供の頃覚えました。ガッツ星人が言ってたんです。セブンは身長40メートルって、あの時はウルトラマンでしたけども、自分の心の中には、ウルトラセブン、ウルトラマン身長40メートルっていうのは頭に入ってたんですね。その40メートル作るんかなと思ったら、本当に複写してですね、わーってビルぐらいの高さのやつを作って、あったんです。で、もしイエス様がね、本当にね、身長40メートルで現れたとしたら、これも有無を言わさずみんなひれ伏したでしょうね。いや、バカしい話ですけども、イエス様ってでもそういう力ずくの統治はなさらないです。ローマの解放者として来ることを人々は願っていた。 だからそこにはもうバカの壁がもう立ちはだかってたわけです。だからイエス、キリストとして来られる方がローマの権威に屈して十字架にかかるわけなんかないっていうふうに思ってるから、彼らはイエスは何度繰り返してエルサレムで私は苦しみを受ける、そして3日目によみがえるって、彼らにわからない。そんなはずがない。メシアは私たちを解放してくださる方であって、無残に十字架にかかって殺される方じゃないと思ってるからです。しかしイエス様は自らを三大聖人の一人、くだらない宗教の階層、さまざまなキリスト教という本当にグロテスクなわけのわからない文化が出来上がっていますけれども、それの出発点とされること、わけのわからない偶像が作られて、イコンが作られて、像が作られることさえもある意味で容認なさっている。そうして自らをこの世界の中に相対化して、その本質を見ることができるものを待っておられる。これが神の方法です。信仰という方法でのみ、人の知力や人の経験や人の何かではなくて、ただ信仰によってだけイエスに近づける道を開かれた。これが神の御心でした。ですから命の言葉である人の子イエスが旧約の父の約束を具現化されたことにアーメンすること、これ信仰なんですね。ですからアーメンというのは本当にキリスト教の軽い相槌ではないんです。本当にナザレのイエスが、旧約の預言者たちが命がけで約束してきたダビデの子だったんだ、キリストだったんだ、本当のメシアだったんだということにアーメンするわけですよね。それが新約聖書の証言です。そして43節、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は神を賛美した。彼は立ちどころに目が見えるようになったんです。いい言葉ですね。立ちどころに目が見えるようになった。そして神を崇めながらイエスについていった。ついていこうかどうしようか、従おうか従おうまいか、そんな選択ないんです。見えた、ついていく、それだけです。とっても簡単、迷いなんかないんですね。イエス様の本質が見えたら、この方についていかないでどこ行くんでしょうか。金持ちの青年は、あなたはたった一つだけ欠けたことがあると言って悲しみながら去っていきましたよね。彼は帰る場所があると思った。でもこの男も帰る場所はなかったわけです。私たちはもうイエス様についていく以外行く場所がないはずなんです。目が開かれた人にはそのことがわかるんですね。19章ザーカイの場面、もう簡単に見ていきたいと思います。19章1節から10節まで拝読いたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてやるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。この箇所で私は一番ポイントになるところはこの箇所であると思います。3節、彼ザーカイはイエスがどんな方か見ようとした。イエスがどんな方かというのが私たちの信仰の全てじゃないでしょうか。盲人はイエスに何をしてほしいのか答えました。ザーカイはイエスがどんな方かを見ようとした。それに対して18章の前半に出てくる金持ちの青年は、永遠の命を得るために何をしなければなりませんか、自分がしなければならないことを聞きに行ったんですね。自分にしなければならないことじゃなくて、イエス様に何をしてほしいのか、イエス様がどんなお方か、それが全てですよね。自分の可能性を自分の中に求めるときに、私たちは足りない、できない、もうダメだってなるんですね。 でもイエス様がどんなお方かっていうのは誰でも見ることができる。子供もおじいさんも主税人も罪人も売春婦も誰もがイエスがどんなお方かっていうのは答えは同じです。私たちの側には何もいらない。そして盲人は目が見えないというハンディキャップがありました。物乞いをしているという負い目もありましたが、聞くことと叫ぶ自由が与えられていました。背の低いザーカイ、主税人の頭です。金持ちです。嫌なやつです。チビです。ハゲかどうか知りませんが、もうザーカイがやってきたらですね、もう群衆は、ザーカイ、群衆いますね。イエス様を見ようとしてみんな道を囲んでたんです。ザーカイ、おザーカイって避けてあげるんじゃなくて、こういうね、こう肘鉄でも食らわせながら、そしたらザーカイも行けないわけです。行こうと思ったけどそこで妨げになった。でも彼はどう書いてますか。群衆のために見ることできなかった、背が低くて。でもイエスを見るために前方に走り出たんです。タックルですね。そして、イチジクグアの木に登った。もうあまり見ていてかっこいい姿じゃないと思います。そらね、チンジクリンのおっさんがですね、もうずるっと滑りながら、いたとか言ってこう登ってるわけですから、あんまりこう絵にならないですけど、でも彼はもうなりふり構わないわけですよね。もうこの時逃したらイエス様行っちゃうかもしれないわけです。さっきの盲人もそうですよね。この時、今日逃したらもうないんです。私たちその時いつか分かりますか。ソロモンは言いました。人には平等に時が与えられている。時は分からない。自分に与えられたチャンスを逃さないためには耳を澄ましてイエス様を見ようとすることが絶対大事なんです。今日この8月20日ですかねの日曜日、今日この時も今日しかないんです。そういう一期一会の気合を持ってイエス様を本当に見ようとしているか、イエス様を本当に知りたいと思っているか、イエス様に少しでも近づきたいと願っているか、イエス様をご自身を味わいたいと思っているかということを私たちは日々問われていると思うんです。そしてそれは私たちの人格とか品性や知性ではなくて、その信仰、渇きに答えてくださる方がイエス様ですね。彼が何か立派になってから、視力回復のリハビリをやってから、あるいはシークレットブーツでちょっと背を伸ばしてから、そんなこと考えてたらですね、いつまでたっても近づけない。で、結局ね、根本的な問題というのは、私たちは自分にしかできないこと、人の側でしなければならないことを神様に押し付けて、そして神だけきりできないこと、神様にしかできないことを自分で無理してやろうとしているところに問題があるんですね。全ての人が同じことだと思います。それを邪魔しているのは何でしょうか。プライドですね。なりふり構わない、周囲の目を気にしない、とにかくイエス様に会いたい、知りたい、味わいたいという、この渇きがそのプライドを退けることができます。イエス様は道を通り過ぎようとしておられる。でもザーカイにはちゃんとイチジクグアをそこに植えておいてくださった舞台設定、演出があるんです。どうでしょう、皆さんもご自分の人生、私よりも年配の方もいらっしゃいます。ご自分の人生を振り返られたときに、自分の人生の要所要所にこういうイチジクグアが植えてあったのを経験されてるんじゃないですか。無我夢中でより登ったその場所にあったイチジクグアが、はそれは主が背の低い私のために備えてくださったプレゼントです。ヨナのためにはトウゴマの木を生やされました。イエス様の舞台演出は見事ですね。見事です。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな、それは不可能です。しかし私たちはその自分の道行き、歩みを振り返って、その恵みの一つ一つを数えながら感謝するときに、本当に細かいところに主の配慮、配財があったことに気づくんです。そしてその一つ一つに本当に深くイエス様の優しさ、へりくだりを覚えるんです。どうでしょう、ザーカイはみんなからですね、見下ろされてたんです。どうですか、近くへ来てこう見下ろされるっていうのは結構気持ちがいいもんじゃないですよね。だって慎重さっていうのはそういう屈辱感というのを与えるんですよ、人に。で、子供たちと話すときいつもこうやって
あまりわざとらしかったらダメなんですけど、子供の目線の話を聞きましょうって言いますよね。ザーカイはね、いつも見下ろされてたんですよ。でもこれどうですか、舞台ちゃんと書いてるんですよ。僕勝手に言ってないですよ。御言葉にそう書いてあるんです。5節、イエスはちょうどそこに来られて上を見上げてから言われた。どうですか、ザーカイは救い主に見上げられるようにして、降りておいで、降りておいで、今日あなたの家に泊まることにしてるよ。ちょっと家庭訪問しますじゃないんです。泊まることにしてある。何かね、過ちや罪人具合を調べに行くんじゃないです。泊まる、交わりです。親しい交わりです。3日後に泊まることにしてある。また今度来た時に泊まります。違うんですよ。今日、今日です。イエス様はザーカイを見上げて見つめられたその眼差しの中にはですね、本当にザーカイを丸ごと許して受け入れている優しさがあったんですね。ザーカイはそれをイエス様の眼差しに感じました。ペテロもね、あなたは鶏が鳴くまでにね、三度私のことを知らないと言うだろうと聞きました。そして主はペテロを見つめられた。そしてペテロを大泣きするんです。ほれ見てみに、鶏泣いてるやろという、そういう眼差しだったんじゃなかったんですね。分かってたよって、許してる。主はペテロをご覧になった。それでペテロを大泣きしたんです。主は私たちが不従順で不真実ででたらめで嘘つきなのを知ってるんです。でもあなたの家に泊まるよって、あなたが自分がそういうものなのにいつもいつも変わらない愛で愛されていたことを知ったなら、立ち直った時に兄弟を励ませって言ったんです。本当にイエス様は考えられないような愛で私たちを愛してくださっています。ザーカイが言いました。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますって。そんなことしなければならない義務なんかどこにもないんです。こんなことしたらザーカイいくら金持ちでもてんてんです。でもね、本当に主を得たっていうことを確信したら、私たちは祝福なんていらないって、本当に主を得たら何にもいらないって心から僕らは思えるんですよね。私たちはすでに主を得たと御言葉は言っています。私たちがいろんなものが足りない、不足している、まだまだ十分自分は満たされていないというふうに感じるのは何？目が開かれてないからです。私たちが得ているものはどんなに価値があるものなのか、この素晴らしいイエス様、ザーカイを見上げて受け入れてくださるイエス様がもう私たちを受け入れてくださった、もうすでに私の家に来て今日泊まることにしてくださっている、私たちのうちにイエス様に泊まっていただいたでしょうか。泊まるってことは食事を共にするってことです。私のようなものが家庭訪問をお邪魔するだけでももう何百件何千件できました。玄関にお花を飾ってですね、そしてちょっとあまり読んでないような本を本立てに立てたりして、夏場だったらね、くず菓子とかちょっと高級の和菓子でもありまして、お茶になさいますか、コーヒーになさいますかなんて聞いてくださるんですけど、ちょっと奥の部屋よろしいですかって言われて、いや、ごめんなさい。いや、子供部屋みたいんですけど、いや、子供部屋はいいんですけど、そこ通って行ってもいただく間にちょっと問題が、みたいな。でも、イエス様が泊まるっていうことは、食事の用意もしなければならない。ご婦人方であるならば、本当に泊まっていただく布団の用意もしなければならないって思いますので、客人が1時間ぐらいでお帰りになるのか、ね、お泊まりになるのかって結構気を使いますよね。 ご主人に早いこと言うてよ、止まらはんのどうなんみたいな、そういうのがありますよね。止まられるってことはトイレも疲れるかもわからない、お風呂も入られるかもわからない、私たちの衣食住の全てに深く関わってくださる、それ止まるってことです。教会にいる時だけじゃなくて、礼拝する時だけじゃなくて、聖書を開く時だけじゃなくて、こうやって気持ちよく賛美してる時だけじゃなくて、私たちが一番泥臭く汗水垂らして家事してたり働いたり、いろんなことを子育てに必死になったりする時、無理解な人たちに罵られてる時、そういう瞬間瞬間にイエス様は私たちと共にいるって、ザーカイはねばならないから解放されました。ザーカイは大喜びでイエスを迎えたって書いてあります。本当に、感謝ですね。ちょうどその時、ちょうどちょうどという言葉が4節にも5節にもあります。ちょうどちょうど、私たちがイエス様と一緒にいたい、イエス様と一緒に歩みたいと思う時に、本当に本当に私たちの単純に願った通りにはなりませんが、ちょうどその時、本当に不思議なタイミングで御言葉の支えがあり、不思議な状況の展開があり、思わぬ霊の流れというのを感じることがあるんです。それは主が共におられるということ、イエス様が私たちにとって全ての全てでありますようにお祈りいたします。アーメン。感謝します。天のお父様、あなたの皆をあがめます。あなたの偉大な皆をあがめます。今日あなたの家に泊まることにしてやるから、感謝します。どうぞ私たちの近いところ、私たちの奥深くにお入りください。私たちと共に、私たちと共にずっといてください。私たちのその告白、その祈りに偽りがありませんように、主よ、どうか私たちを清めてください。盲人と共にいてくださった方、ザーカイと共にいてくださったお方は、今日ここに私たちと共に、私たちと共にいてくださいます。ハレルヤ。感謝します。私たちの目がはっきり見えるようになって、生徒たちが受け継ぐ祝福、私たちの目の前に置かれている栄光がどれほどのものであるかを知ることができますように、この方の広さ深さ高さを知ることができますように、あなたが天地万物を作りになったその道からをもって、永遠の時間をかけて設計してくださっている新しいエルサレムがどれほど素晴らしいところであるのか、私たちが受け継ぐことに比べれば、そのことの祝福の大きさに比べれば、私たちが今感じている悲しみや痛みは取るに足りないものです。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの内側にではなく、イエス様ご自身に目を向けることができるように、私たちを向きを変えさせてください。目を開いてください。御言葉から光が差し込み、私たちの心の中に、心の奥深くに差し込みますように、もはや自分の過ちや愚かさを感じなくてもいいほどに、主ご自身の優しさと温かさで満たしてください。大喜びでイエスを迎えることができるように、大喜びでイエスと共に歩むことができるように、今日のこの時をありがとうございます。ハレルヤ。今日イエスを礼拝するために集まってきてくださった一人一人の方々に、はっきりとイエス様ご自身の御業と栄光が示されますことをお祈りいたします。感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝です。感謝します。私たちはその枝に止まる鳥ではありません。あなたの命とつながっている枝です。枝は実を結ぶために何の努力をする必要もありません。
あなたの命にとどまり続けることができるように、あなたの約束にとどまることができるように、あなたご自身の実を結ぶことができるように、どの枝に結ばれる実も全て等しい神の栄光であり喜びです。主を感謝します、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。これから難しい時代がやってきます。これからもっともっと厳しい信仰の選択が迫られる時代がやってくると思います。しかし私たちは主にあって強く大きくあることができるように、アブラハムが主を選んだように、状況によらず、人の知恵によらず、主ご自身を選ぶことができるように、戦車や武器を誇るのではなく主の救いを誇ることができるように、主よどうか私たちに正しい選択を与えてください。御言葉だけが唯一の基準となることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ。私たち一人一人が主としっかり結びついて立つことができるように導いてください。感謝します、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、おーハレルヤ、ハレルヤ、おー主を感謝します。私たちの知恵や賛美をはるかに超えて高いところにおられるイエス様、あなたを褒めたたえます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。アーメン。